皆さんこんにちは。この番組ハイリモノ通信部は身近なハイリをテーマに話して学ぶゆるくて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信。本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん、
どうも小平です。
第47回でございますけれども、もう3月も21日になってまいりまして、
22か3月22だね。
22だね今日は。
うん、
あと別に今日21日で撮ってるわけでもないのにね、日付間違えたっていう、
しょぼいミス。
うん、普通に間違え、配信日を間違えるって感じですけど。いやー、もう、ところどころ桜が咲いてるところもあって、あったかいのか寒いのかよくわからない時期になってきましたけれどもね。
今年は、コロナウイルスの騒ぎもあって、
うん。
そしてこのまま花粉も出てきて、
うん。
すんげー、すんげえ状況だなってたまに思います。
いや、マジでさ、まあ、ちょっと僕の声の話をするとね。
え？うん。
今もうこの前回、今回、その前もか。
うん。
もう何も言わなかったけど、多分普通に戻ってるはずなんですよ。
もうわかんないよね、みんなね。
いや、そうね。ごめんごめん。普通に戻ってるってかわかんないと思うんですよ。
もう、どれがどうだったかわかんないよね。
まあまあ、とりあえず落ち着いてはいたのよ。その年末からのこの風邪っていうのが、うん、一時期鼻水ズビズビでもう声も痰が絡んでみたいな状況がずーっと前に2、3ヶ月続いてたわけなんですけど、
うん、
まあまだちょっとその咳が出たりこう鼻水出るなってあるけど、もう多分花粉症に移ってきたの今、
うん、
だからまあそんなに今薬飲んでてその症状も落ち着いてるし特に問題ないなと思ってるんだけども、
うん、
やっぱりさ、この世の中には花粉症の人がこれからいっぱい出てくるわけじゃない？症状が出る人が、
うん。うん。
マスクないの辛いなと思って、本当に。
そうなの。辛いの。
ね、辛いよね。
それになんだろうか。さすがに、僕も花粉症の薬とか飲んでるんですけども、
うん。
なんだ？ 1 日2錠って言われて、
うん。
まあ、家帰ってくる時間ぐらいとか、
うん、
基本会社にいて、もう帰るだけの後半の部分とかって、
うん、
まあ飲まないで済むなら飲まないでいたいなって思ってるぐらいなんですよ。
は
あ
は
あ、だんだん薬の耐性とかついてきても嫌だしとか思いながらね。はあはあ、っていうので、1日2錠って言われてるのを朝飲んで、それで終われそうな時はそれで終わろうとしてるんですよ。
なるほど。
で、ただですね、
うん、
ひどい日とかは、
はい、
朝目覚めた時とかすげえわけですよ。
はいはい、ズビズビになってるのね。
そう。で、最近は、そのコロナウイルスの一件もあって、
うん。
毎朝ちゃんと体温測れよとか言ってさ。
はいはいはいはい。
で、最近はもう花粉症だなっていう風な時期になっちゃってきたからあれなんだけども、ちょっと前とかは、まだ花粉症が出てきたのか、そうじゃないのか、みたいな頃合いの頃って日々さ、
うん、
鼻が出る、これはひょっとして風邪をひいてしまったのか、いや、5度5分、みたいな。おぉ、違う。ああ。
ちょっと待って、5度5分なの？
僕5度5分とかで。
マジ？平穏？
うん、僕はそんなもんだよ。5度。
低いねー。
もうまあまあ、日々死んでるからね。
いや、死んでたらもっと低いと思うけど。5度5分なの？へぇ。
5度5分とか5度6分みたいな。
普通に熱ないね。
そう。全然ない。あ、花粉かーつって、そうは言っても毎日測るとちょっと不安っていう、かかったらどうしようって毎日思ってるからちょっと不安で、今日も鼻水やばい、5度5分みたいなことをやりな。ふーっていう毎日ギャンブル状態。
新しい乗りツッコミみたいな。5度5分みたいな。
5度5分って言って。
なるほど。まあね、花粉症だからそうなの。僕も、もうなんだろうな、会社でちょっと咳をすればさ、
うん。
え？何？コロナ？みたいなこと言われるし。
え？ホネスト？
いや、ホネストだけど。ホネストだけどコロナではないみたいな。
だって、聞いたよ。ホネストってすごいたくさんのウイルス抱え込むんでしょ？
抱え込んでないわ。
風邪菌3つぐらい抱え込むんでしょって。
いや、でもさ、冗談で言ってたじゃん。その奥さんがさ。
金曜ぐらいやばいんでしょ？
コロナかかったの？みたいな言ってたじゃん。
かかるんじゃないの？って。かかるんじゃないの？って
。いよいよさ、
うん。
なんか、いや、ないよって言えなくなってきたじゃん。
まあ、まあ、それは僕もだよね。ないよ。
やっぱそうそう。
誰も言えないよね、もうね。
そう、もういつかかってもおかしくない状況になってきちゃってるからさ。
うん。
まあ、おかげさまでね、その時差出勤とか、テレワークとかを、うん、まあ、できる環境にはあるので、
うんうん、
積極的に取り入れてますけど、
うん。
まあ、そうは言っても全く行かないってことにも行かないしさ。
そうですね。
そう。だから結局まあ、不特定多数の人とこう、同じ空間に1時間ぐらい閉じ込められてる状況があるわけじゃない。
あるわけ
ですね。電車とかだとね。
そうですね。
だからまあ、怖いなって思う。まあ皆さんも持ってると思うんですけどね。
そうだね。リモートワークね。もう、感じるよね。こう、ハンコ文化って思うよね。
ほんと
ハンコ文化って。
あれ、いらないよね。ハンコの文化。マジで、このテレワークの時において、ハンコの文化ほどめんどくさいもんないもんね。あと、テレワークっつってのになんか上司がさ、うん、上のおじいちゃんになればなるほどさ、対面じゃないと打ち合わせしてくんねえのな。あれ、マジでやめてほしいのよ。行かなきゃいかんやん、俺、会社。なんでなん？いや、使えや。ツールが整ってんだからさ。本当にあれ、もう勘弁してほしいけどね。
いろんな思いがあるよね。
本当そうですよ。まあ皆さんも思うところいっぱいあると思いますけれども。
うん。
ぜひね、まあコロナは、もう本当早く収束してもらいたいなと思いますけれども。
うん、うん。
まあうちの番組は、もうね、スタート当初から。
うん、
リモートワークで収録してますんで。
そうだね、
対
面収録ってほんと1回2回だからね。
もうそうよ。だから全然コロナの影響をうちの番組受けないんですけども。
いやまあどっちか、あ、まあでもコロナはそんなにあれか、重症化しない限り取れるのかな。
いやでも7度7分とか8度とかいったらってなると思うけどね。
まあそうだな。それになんか弾きながら今撮ってますとか言ったら、なんかそれはそれでお前どうなんていう感じだもんな。
しかもなんか映らないだろうけど、聞いてるだけで映りそうだ
もんね。そう、本当やだよね。なんかうわーってなるよね。
俺だからインフルの時もちょっとどうしようかなと思ったもん。いや映らないけど気持ちよくないよなと思って聞いてる方は。まあね、ぜひ皆さんも手洗いうがいと、あとまあ最近ちょっと品薄ですけど、テピカジェルみたいなやつね。
そうだね。手洗いうがい、テピカジェル、あとリングフィットアドベンチャーですね。
そうですよ。基礎代謝を、まあ、やっぱり上げるっていうことが最大のね、まあ免疫力になりますから。
そうですよ。もう、まだ寒いのが続くのにね、寒い日が続くのにこう汗だくなりますからね。
そう。だから早く欲しいの。
立ち上がれない、腹筋が引きちぎれる、
リングフィットアドベンチャー欲しいのよ、俺も。
もう、ホネストにこう、スクワット、ワイドスクワット、バンザイスクワットの3連もやっていただきたい。
何それ、わかんないわ。俺、あれねともならないわ、俺。
バンザイスクワットのあの地獄を味わっていただきたい。
バンザイしながらスクワットするの？
そう、バンザイしながらスクワットするだけなのに、バンザイの部分がめっちゃきちいんだから。
俺、それ以前に。
舐めてた！バンザイの部分がこんなにきついなんて。
それ以前に、今、咳のしすぎで今度は、右背中が痛くなってるから手上げられないんだわ、俺。めちゃめちゃ痛いの、今。本当勘弁してほしいですね。もう歳取るってこういうことなんだなって本当思いますけどね。
そうですね。
もう本当に。もう今日のこのオープニングトークはもうおっさん臭丸出しですけどね。
そうですな、長えんだわ、しかもな。
そんなわけでね。今日ちょっと話題に入っていきたいと思うんですけど、今日は私が持ってきたんですよ。
うん。
でね。流行りも通信簿って、まあ、長く聞いてる方はご存知の通り、
うん。
二人で事前に、こう、今日何の話題するかっていうのを書くウィキがあるんですけど、
うん。
そこに書いた話題か、もう一つあって、
は
あ、その二つどっちがいいか、ちょっと小平さんに決めてもらおうと思って。
え？
うん。それを本編でね、ちょっとお話ししたいと思います。
はあ。
早速本編に参りましょう。はい、本編です。
うん。
今までにない取り組みでしょ？
そうだね。よくわからないね。
話題を二つ持ってきて、A と B どっちがいいですかっていう、まあ、前回の小平さんの、その、分岐 A パターン、B パターンとはまた違った思考で今回お届けしようかなと思ってるんですけど。
まあ、あれもあえて言わなくてよかったんだけどね。なんか言っちゃったよね。
結局、どっちもやったしね。一つ目はね、僕がまあ、ずっと最近あんまりエンタメ系やってないなと思ってて、
うん。うん、
持ってきた話題っていうのが、
うん、
タイトルは写真集って買ったことあるっていう。
はあ。
ね。
うん。
これまあエンタメ回ですよ。
私。なるほどね。写真集ね。はい、
写真集トークをちょっと まあ30分ぐらいしようかなっていうところと、
うん、
もう一つは、
うん、
まあ今3月じゃないですか。
そうですね。
で、あと3ヶ月ぐらい経つと、まあ何があるかっていうとですね、まあ小平さんのお子さんが生まれるんですけど。
ああ、そうだね。
もうそろそろね。
うん。
そんな時期でしょ？
うん。
だから、今の時期から、こう赤ちゃんが生まれた時に、から、まあ今、うん、うちの子供2歳もう過ぎましたけど。
うん。
2歳になるまでの間に、
うん。
買ってよかったもの3をお届けする。
なるほどね。
このお話。まあ、今日どっち選んでいただいても、どっちかは、まあ、いずれかのタイミングでやることになると思うんですけど。まあ今日どっちを、どっち聞きたいですかっていう。
そう言われると、なんだろう、でも、どっちも別に3月の今じゃなきゃっていうわけでは。
まあそうね。
いや、でもそうでもないのかな。赤ちゃん本舗の決算セールは3月だもんな。
あ、それもあるね。
写真集は別にセールとか関係ねえしな。
あ、楽天セールやってるかもしれない。
マジ？楽天スーパーセール。SPU、SPU って。
いいよ、パンダは。
まあ、赤ちゃん本舗のセールを信じて。
わかりました。じゃあ。
買ってよかったもの、セレクションを。
はい。はい、わかりました。じゃあ今日は、私の子供が生まれてから、今、まあ2年間ぐらいですけども。
うん。
この2年間の間に、その赤ちゃん関連用品で買ってよかったものセレクション。まあ。
なるほど。
今日は商品3つご用意しました。
3つもあるのか。はい、
まあ、本当はもうちょっとあるんだけど。
もうちょっとあんのか。
いや、多分、時間足りないなと思ったんですよ。
なるほどな。
なので、これ本当に、これは買っといた方が、小平さんが子育て楽になるんじゃないのっていうものをね。
うん。
選んできましたよ。
なんでしょうか。
これはすごく、聞いてる方で、これからお子さん生まれる方もね、ぜひ検討していただきたいものなんですけど。
いるかな？
聞いてから判断して、それは。
いや、聞いてる人でこう、これから子供が生まれるって人、
あ、そう、ね、
あんまりそれ聞いてないな。
あ、そっちね、そっちの方ね、
う
ん。
もういるわっていう方が多かったなと思って。
あ、そうね。まあ、それはそう。まあ、そういう人たちは、あ、そんなあるんだ、もあるかもしれないけど。
くっそ、骨その野郎め、もっと早く言えよ、みたいな。
いや、俺がまだ子供生まれてないから、その時。一つ目はですね。
うん。
これはでも、生まれてすぐってわけじゃないんだけど、今回紹介するどの商品も。
なるほど。
でも、いずれかのタイミングでこれ買っといた方が絶対いいってやつ。
絶対いい。
まあ、絶対、うん。
宿題やる気ペンとどっちがいいと思う？
絶対こっちの方がいい。
ああ、なんだ、そうか。
まず一つ目。
うん。
これはね、離乳食が始まってから。
なるほど。
まあ、それこそ。
秋口だな。
うん、今でもうちの子、使ってるんですけど、
うんうん、
だからこれからもまだまだ使うと思うんですけど、
はいはい、
ベビービョルンが出している、
よく聞くブランド名、はい、メーカー名、
ベビービョルンね、
そう、アルファベットで書かれた時これなんて読むんってなる時、
そうそう、
これベビーの部分なんて読むんって思います、
ベビーの部分読めるけどビョルンの部分が読めないっていう、まああれ有名なブランドメーカーですけど、
そうですな、
ベビービョルンが出してる、
うん、
ソフトスタイです、
スタイ。あの、はい、プラスチックみたいなやつ？
あ、そうです。
なるほど。
これ、
なんかポケットみたいになってるやつってこと？
そうです。
ああ、そうなんだ。あれやっぱいるんだ。
え、持ってる？
いや、持ってないけど、なんか、うん、見るじゃない、その。
見る。見るでしょ？
よだれかけゾーンとか見てるとさ、
そう。
こんなんあんの？っていう、その、なんだろう、スコップの型の部分みたいな。
そう。
これは何、何みたいなのがある。
あれソフトスタイって言うんですけど、スタイってね、うん、何かっていうと、まあ、よだれかけですよ。
うん。
言ったら。普通の布製のものが基本的にあって、うん、まあ、小さい頃、まあ、1歳とかよだれがよく出る時には皆さん、普段から赤ちゃんはスタイをつけさせると思うんですけど。
うんうん、
このソフトスタイって何かっていうと、
うん、
要はまあ、ベビーエプロンみたいなもんですよね。食事用の、
うん、
赤ちゃん用のエプロン。
うんうん、
これがまあソフトスタイなんですけど、これそのベビービョルンのものは普通の他の食事用のエプロンと何が違うかっていうと、
うん、
まあ先ほど小江さんもほぼほぼ言っていただいたんですが、
うん、
まず作りが立体的なんです。
うん、
で、普通のじゃあベビーエプロンってどういうのが多いかっていうと、
うん、
撥水加工のされた布で作られていて、
うんうんうん、
こう、 まあ食事が落ちた時に下に完全に落ちないように、ここポケットがついてるものが大体そうなんですが、
うんうん、
やっぱりポケットの部分がどうしても縫製なので、
布だもんね、基本は。
だからペタンとしてることが多いんですよ。
うん。
で、そこをなんとかこう手でね、カポって開けて、まあそれで食べてもらうっていうケースが結構多いんだけど、
うん。
まあそういうパターンってどうしても赤ちゃん動いたりすると、
うん。
こう食べてる間にこう机とのね、この椅子との間でこうペチャンコになっちゃったりとか。
ポケット部分がな。
そう、ポケット部分が。で、それでせっかくエプロンつけてるのに、まあズボンだったり床にね、こうポロポロ、まあ食事が落ちたりとかするわけですよ。
スタイの意味ないやんけってなるの？
そう。でね、これ今ね、
うん。
小平さん、まだ、こう気楽に突っ込めてると思うんですけど。
うん。
赤ちゃん生まれて。
うん。
離乳食作って。
うん。
食べさせます。
うん。
普通にこぼす分にはまあしょうがない。
うん。
そのうちね。
うん。
ご飯投げ寄るんですわ。
なるほど。
子供がね。
なるほどな。
もうそうなるとね、マジで切れそうになっちゃう。マジで。これね、子育てしたことある人はわかると思うんだけど。
は
あ、
ははあ、
せっかく作ったご飯よ。
うん。
わかるよ、別に。赤ちゃんも、わかってないのはわかってんのよ、こっちも。
わかってないのわかってるんだな。
くそ、わかってんのよ。で、その、意図的にやってるわけじゃないってわかってんだけど、ご飯掴んで床にペチーンとかやられた時にはもう、うわぁ、床汚れたってなるわけですよ。まあ、それはもうエプロンでどうしようもないところなんだけど。まあまあ、
そうだね。
でも、そうじゃなくても、その、うん、まあ、布製の縫製のやつだと、
うん、
せっかくつけてるのに、そういう事態になったりもするわけです。
うん。
で、それを少なくとも、解消してくれるのが、このベビービョルのソフトスタイなんですよ。
なるほどね。
これ立体的にね、このポケットのところがなってるので、
うん、
いくらこの机の部分と椅子の間にこう赤ちゃんがこうね、ま、前後したりしても、
うん、
このご飯受けの部分は、潰れないんですよ、うん、絶対に。
あれって、そうだよね。他の布製にちゃんとポケットがあるってそこまでチェックしなかったぐらいだわ。
うん。で、布製のやつにもいろいろ趣向が凝らされてるものもあって、
うん、
あの、普通にこう、まあ、縫製されてて前焼きでなんとかこう、開けるパターンもあれば、
うん、
あのね、そのポケットの縫製された部分をひっくり返して立体的にするっていうやつもあるのよ。
ほ
ー、わかる？イメージちょっとつきづらいかもしれないけど、
まあでも一手間かけて、
そうそうそう、
潰れにくくなるってことでしょ？
そうそうそう、あの縫製って普通になんて言うんだろうな、ちょっといい例えが全然思い浮かばないんだけど、あ、ドラえもんのポケットみたいなの想像してもらうと、
まあまあ、
わかりやすいと思うんだけど。うん、ドラえもんのポケットって多分普通にあるとさ、
うん、
まあ2枚のその布をペッて貼り付けただけで、
うん、
まあペロンペロンですけど、
うん、
普通に縫製をうまくやろうとすると、それを逆にね、今中になってる面を外に出そうとすると、うん、若干立体的になるじゃないですか、
うん。うん、そうだね。
それを利用して、このポケットの部分をつけるっていう製品も、まあ布製にはあるんですね。
なるほど。
あるにはあるんですよ。
うん。
ただそれも結局布なので、
うん、
潰そうと思えば潰せちゃうんだよね。
まあそうだよね。子供の動きで潰れるっていうのはそういうことだよね。
そうそう。だから結局、まあ僕のイメージ的に言うと、まあ 50% いかないぐらいの捕獲率だと思ってください。
捕獲率。
ご飯落ちた時のね。
なるほどな。
そう。ああ、2分の1で落としよったみたいな状況になるわけですよ。ただこのベビービョルンはもうずっと、うん、ずーっとそのカップがある状態なので、
うん、
口からポロッと落としたものに関しては、僕の感覚ですけど、うん、ほぼ 100% 受け取ってくれますわ。
やるね
ー。よっぽど子供が変な横向いてご飯を落とさない限り。
ビョルンの名は立てじゃねえな。
いや、ビョルンはすごいのよ。このソフトスタイはね、まあ、これどうだったかな、奥さん、うちの妻が探して買ってくれたのか、誰か、かに言われたのか忘れましたけど、これはね、ご飯食べるときには今も必須ですね、うち。
いやー、なんか僕、まあそんな注目して見てたわけじゃないんだけども、
うんうん、
そのスタイってさ、
はい、
まあ本当食事の度に使うものじゃない？
使いますね。
で、まあ汚れるのはまあ当然なんだろうなと思ってるんだけども、
はいはい、うん、
その プラスチックっぽいやつというか、樹脂っぽいやつというか、うんうん、あれを見たときに、
うん、
なんかこれの方が、なんか見栄えはまああんまりね、なんか、うん、可愛くはないけど、
うん、
洗いやすそうだなってそう思ったんだね。
それもそうですね。
なんか布のやつってなんか、俺洗うたびになんか精神が削れていく気がするんだよなって。
わかるわかる。
ラバー系のあれを見た瞬間に、
うん、
いやーなんか、何かを、何か多分プライドみたいなものを捨てれば全部これにできるんじゃないかって思いながら。
あでもね、
全身ラバー素材にするっていうのは一つの方法論なんじゃないか。
全身ラバーはやばいだろ、そいつ。そいつすげえやばいやつだろ。
でもなんか、洗いやすいやろうなって見てて思ったんだよ、ま
あまあ。あ、でもね、洗いやすいっていう観点はもちろんそうなんです。やっぱり布製品は、どっちかっていうと洗濯物に出すパターンっていうのが多いと思うんですよ。
うん。
まあもちろん普通に食器と一緒に洗ってもいいんですけど、乾くのがやっぱり遅いっていうのもあるしね。
うん。
まあそういうところ、でも、どうしても外出するときに、このソフト素材一緒に持ってくっていうところはなかなか難しいので、外でご飯を食べさせるっていうときはどうしても布製品に頼らざるを得ない部分はあるんだけど。
確かに逆にかさばるのか。
そう。でも、家で食べることが、まあ赤ちゃんのときほとんどじゃないですか。
うん。
よっぽどのことがない限り、外で赤ちゃんご飯食べさせるって多分あまりないと思うので、
うん。
やっぱり家で使うときにはこのソフト素材を使っていただいた方が、これ食器として洗えますから。
なるほど。
うん。普通に、他の食器と一緒に、このスタイも一緒に洗って、乾かしておけるし、すぐ使いたいときは、普通に、この布巾で拭いてもらってもいいし、なんか、キッチンペーパーでさっと拭けば、すぐ乾くので。
わあ。
あのね、すごい使い勝手がいいんです、この
なるほどね。
あ、これすごくおすすめ。
一
応、ベルメゾンの参考価格はね。
お
このスタイだけで言うと、1320円です。
なるほど。
ね。まあ、だからこれからもしかして離乳食が始まるっていうタイミングの中でいらっしゃれば。
うん。
これぜひ参考にしていただきたいなというふうに思いますけどね。
なるほどね。
はい。これが1商品目ね。
はーい。
二つ目。
うん。
これはね、まあ、今ご飯食べたでしょ？
ご飯食べた。
はい。ご飯食べた後に、例えば子供が風邪をひきましたっていうタイミングがあったとしましょう。
ああ、お父さんから移ったのか。
まあ、保育園で移るパターンっていうのもありますしね。
うん。
いろんなところから、やっぱり赤ちゃん、まあ、生まれてすぐの時は、それこそまだあんまりないのかもしれないけど、
うん。
生まれてから、
うん。
半年間は、お母さんの免疫が赤ちゃんの中にもあるので、
うん。
ほぼほぼ、風邪はひかないんですよ、赤ちゃんって。
へ
ー。はい。これ豆知識ね。
へー。
だから半年間は、まあ、そんなに風邪の心配は必要ないんだけれども、
うんうん、
半年を過ぎると、お母さんからもらった免疫というのがなくなってくるので、
なるほど。
そこから赤ちゃんは風邪をひきやすくなるんですよ。
なるほど。
要は風邪菌に免疫がなくなってくるわけだから、
ね。うんうんうん。
だからそこから鼻水が出たり熱を出したりっていうことが、まあちょこちょこ増えてきますよ。
うん。
で、それ以降は、その次のタイミングっていうのは保育園入ったタイミングね。保育園入ると、まあ、保育園の誰かしらが風邪ひいてますから。まあそこからもう、バンバンもらってくるっていう状況。
バンバンもらってくる。
そう。なんです。
うん。
で、そこで困るのは何かっていうとですね。
うん。
鼻水なんですよ。
子供の鼻水。
はい。子供の鼻水。
うん。
子供は自分で鼻を噛めませんから。
ああ、はいはいはい。
鼻ちょうちん作って鼻だらだらみたいなことが、まあまあよく起こるわけですよ。
なるほど。
で、そうした時にね、まあティッシュで毎回拭いてると何になるかというと、赤ちゃんの鼻の下がどんどん赤くなって痛いってなるわけです、ね。
なるほどな。
で、そんな時に、赤ちゃん用の製品、まあ小平さんすでにもいろいろ探してるかもしれませんけれども。
はあ。
赤ちゃん用の製品で鼻水を吸うための器具っていうのがあるわけです。
ああ。
こうなんかポットみたいのが途中についててね。
ありますな。
管がこう2本ついてて、片方を赤ちゃんの鼻の中に入れて、片方をお父さんかお母さんが吸うと。
そうだな。
で、そうすると、その間に入ったポットのところに鼻水がこう落ちてきて、
ああ
お父さんお母さんはそれを吸う必要はなくないので、まあ、風邪もね、移りにくいですよっていう製品があるんですけど。
は
あ、
はは
あ、まあもちろんそれは、あくまで手動ですよ。
うん。
自分で息で吸って、鼻水を出してあげるっていうパターンです。
うん、うん。
で、それね、私もそれ担当だったんですよ。
担当？
はい。
鼻水担？
鼻水担当なんです、私。
天道担ならぬ鼻水担来た。
担当だったんです。
来ましたよ。
これお父さん大体そうだと思うんですけど。
そうなのお父さん。どうなの、巨神兵さん。どうなのどうなの、
ちょっと聞いてみたいね、周りに。
巨神兵さんは、鼻水タン天童タンどっち
鼻水タンじゃないよ、もう。これ、結構ね。
うん。
大変なんです。
まあ、そうだよね。
鼻水吸うのって楽じゃないんですよ。まず人って何が楽じゃないか。
うん。
子供がまず暴れます。
暴れます。
はい。やだやだって言います。
そらそうだよな。
鼻の中になんか物を入れられるってもう恐怖でしかないからね。
そ
ら
そうだな。
やだやだっていう子供をなんとか足で押さえつつね。
ああ。
片手で子供の顔を持ち、ホールドして。
ああ、ホールドして。
で、片方をもう口で加えておきながら、
うん、
もう一つの方を鼻の穴の中に入れるわけですよ。
なんかあれだね、蜘蛛の巣に引っかかった蝶々を今から仕留めるぞみたいなポーズになるわけだ。
まさにそう。別に蜘蛛に噛まれてないけど、スパイダーマンになったみたいな感じですよ。で、 で、それ鼻の穴の中に入れて、
うん、
吸うわけですよ。自分の息でね。
そうだな。
で、吸うけど。
父も必死だな。うん、
全然吸えないわけ。
なるほどな。
全然出ねえじゃん、こいつ。何鼻詰まってんな。あ、ダメだ。全然出ないわ。
無駄に臨場感ある音でお届けしました。
でもね、ふと気づけばまた鼻だらーってなってるわけですよ。
はあ、はあ。
で、寝るときは寝苦しそう。かわいそうだな。でもな、お父さん、鼻水出してやられんのだわ。
なるほどね。
そんなあなたに朗報です。
はい。
これね、僕の今まで買った中で一番のおすすめ。これはね、
うん、
マジで生まれてから、まあ、すぐには買わなくてもいいかもしれないけど、これは買った方がいいっていうのが、
うん、
電動鼻水吸引器、
うんうんうん、
メルシーポットというやつなんですよ。
メルシーポット。
はい、メルシーポット。
うん、
これね、子供が生まれてからそう風邪ひいた時にね、
うん、
病院連れてくと思うんですよ。
うん、
で病院連れてった時に、まあ、診察してもらった後に、大体聞かれるのが、うん、鼻水吸ってきますかって聞かれるんです。
ほうほうほう。
病院で。
おうお
う。で、あ、お願いしますって言うと、
う
病院には、その医療器具用の鼻水を吸う機械があるんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
で、赤ちゃん用にもなってて、それで、ブワーって吸ってくれるんです。で、スッキリみたいな。
うっ、スッキリ。
のがあるんですね。
ほうほうほう。
それの、家庭用版。
なるほどね。
だから電動で鼻水を吸ってくれるので、お父さんお母さんは、こう、吸うことによってなんか実は菌来てんじゃないかみたいな心配もない。
なるほど。
で、電動とは言いつつ、めちゃめちゃ吸引力が強いわけじゃないから、
お
鼻をね、まあ、たまに傷ついちゃうことあるんですけど、そんなに、なんだろう、鼻水吸うのに十分なぐらいの吸引力なので、まあ、赤ちゃんでも十分使えますという。
なんかその手のやつは、ちゃんと見てないね。ちゃんと見てないんだけど、
うん、
その吸引力の、差が、
うん、
差と値段があって、
はいはい。
え？ってなって今止まってた。え？ちょっと待って、掃除機は詳しいけど、こっちはまだテリトリー外だわって思いながら。
あ、そうね。今、うちが買ってんのはベビースマイルっていうところの、まあ、ロゴがついてる、
うん、
メルシーポットっていうやつなんですけど、
うんうん、
これまあ、パワフルはパワフルなのよ。
ほんと？
マイナス83キロパスカルなの。
あ、そうそうそうそう、パスカルなんだよな。それはパスカルなんだな。比べたことねえわ、そこをま
そうそう、
みたいなとこなんだな。
でも、僕が使ってる限り、鼻水吸うには、もう、十分です。
十分。
もう大満足の。
大満足。
吸引力。で、しかも、足で体をホールドして、
お
片手で頭をホールドして、
うん、蜘蛛の巣状態。
そう。その、自分の口に加える必要ないですから。
そうだね。
だから、もう、空いたもう片方の手でスイッチ入れて、その吸引部分を鼻にピッて刺して、これ何ができるかというと、その吸引部分に刺した後に、吸わせながら、その吸引部分を、こう、傾けたりちゃんとできるんですよ。
え？その、空いてる手で持ってるとこで操作できるってこと？
そう、まあ、だ
から頭をホールドしてるもう一個の手で。
そうそう、もう、ホールドしてない方の、そのノズルを持ってる方の手って、口に加えてる時ってさ、吸うのに夢中だからさ、もう、多分固定したままじゃん。鼻の穴に入れた状態で。
手はそうだね。
そう。ぐーってやって、ふーってやるわけじゃん。
うん、そうだね。
だからもう手動かしてる余裕なんてないのよ。
そうだね、もう。四肢をすべて使ってるからね。
考える余裕ないからさ、もう、ふー、みたいな状態なんだけど。でもその、この電動の方は、自分余裕が出ますから。
そうだね。吸い込むっていうのがいらないもんね。
吸引のところは電動にお任せして、鼻の中にそのノズルを入れた状態で、鼻の穴の中でこうグリグリできるんですよ。
はあ。
グリグリすることが何が大切かって、
だいぶ余力が出たな。
鼻の穴ってね、
はい、
結構複雑なんです。なんか。
うん。
で、この一方向でこうノズルを入れた場合に、そこの先にある鼻水しか取れないんですよ。
ほう。
で、それを、こう、角度変えてあげることによって、もうちょっと奥の方にあるものが取れたりするのね、鼻水って。不思議なもんでね。だから、こう、ちょっと傾けたら、あれこれ出ないなと思ってたけど、ちょっと傾けたら、ズドドドって出ることあるのよ。
へー。まあ、そうだよね。
ほう。
割と、粘度が高いもんな。
そうなんです。うん、これはね、これ、めちゃめちゃいいですよ。
すごいね、なんか。ラジオっぽい、なんか語り口で聞いてる人の耳にね、こうなんか、低く届けるね。
いや、そしてね、
この
電動のやつの何がいいって。
うん。
これ、胴体部分で電源挿す本体の部分はもちろんできないんだけど、まあ、そこが汚れることはないんで別にいいんですけど、うん、それ以外のカップの部分とか、そのチューブの部分とか全部分解して、
うん。
丸洗いできるんですよ。
出た出た、掃除機と全く同じ話ができたぞ。
いや、でも、これにおいては重要でしょ？掃除機は別に乾いてるものしか吸わないですか？
わかりますけどもね。
これね、やっぱり鼻水が、やっぱり菌がつくものですから、やっぱりちゃんとお手入れしたいじゃないですか。
そうですね。
そうした時にそのパッキンの部分もちゃんと外せるとか、そのノズルの部分も全部分解できる。これがね、また、丸洗いをできるっていうところもいいんだけど、
うん、
プラスして部品もそこまで多くないんですよ。
おー、洗う手間が。
そう、そんなにかからない。
なるほど。
これがいいところなんです。だから、一つ前のバージョンとかだと、ちょっと部品多かったりするんですけど、やっぱり最新版のやつね。これぜひ買っていただきたい。
素晴らしい。
はい。
で、
ちなみに、これまあ、大きさ的に言うとね、
うん。
ペットボトルよりも小さいぐらいかな、高さは。
うんうんうん
うん。で、片手で全然持てるぐらいの重さなので。
うんうん。あの、なんかアイロンぐらいのイメージなんだけど。
あ、そうね。アイロンと同じぐらいかもしれない。
ああああ。
うん。これは、すごくおすすめです。
うん。
金額的に言うとですね。
いくらだったか全く覚えてない。
これ楽天ですけど。参考価格。12,100 円です。
おー。
送料無料。
これはなかなか、駆け引きのある金額だね。
これでもね、12,100 円でしょ？で、普通のあの、うん、手動型の鼻水吸い器って。
あるよね。
まあ、もっと安いんですよ、もちろん。
そりゃね。
そんな全然、1000円もするかしないかぐらいだと思うよ。
うんうん。
10分の1でしょ？
うん。
いや、もうこれね。
10倍の価値ある。
全然あるね。ちょ、申し訳ないけど。申し訳ないけど。これは、俺最初にやっぱりその手動型の使ってて途中から電動にしたんですよ。
うん。
で、どっちも使ったことがある身だからこそ言うけど、
うん。
これはもう電動の方が絶対いい。
なるほどね。
絶対いいよ、そんなの。
なるほどね。
うん。これぜひね、ご検討いただきたいと。
そうですか。
はい。そして三つ目。
お、来たよ。最後の一個。
ちょうどいい時間でございますけれども。
なんだろうな。
これ三つ目はね、今ね。うん、ご飯食べました、うん、鼻水出て吸いました、
うん、
やっぱ一番最後は寝る時ですよ。
ああ、お風呂はなかった。はい。
あ、お風呂もね、まあ、ちょっと本当は製品あったんだけど、これ寝る時の方が子育て的に言うと負荷が高いので。
なるほどね。寝かしつけ問題ってやつ。
そう、寝かしつけ問題っていうのはこれからちょっとね、小平さんもいろいろ頭を悩ませる部分があるんじゃないかなと。今日はちょっと寝る時に着目をしたんです。
うん。
これね、寝かしつけって、やっぱり、何が一番重要かっていうと、
うん。
どう習慣化させるかなんですよ。
日々このくらいの時間に寝てくれよみたいな話？
そう。それもあるし、
ほうほう。
で、やっぱり昼夜逆転みたいな最初のことはよく起きるんだけど、赤ちゃんは。
うん。
で、どっちも寝ちゃうみたいな。それを徐々に、夜にまとめて寝るんだよっていう風にこう、寝るトレーニングをね、
うん、
していくわけなんですが、
うんうん、
まあ、ただ単純に、もう寝るんだよ、この時間になったら寝るんだよっていうのを、
うん、
言葉で言ったり、なんとかこう、横にしようと思っても、
うん、
難しいじゃないですか。
まあ、そうだな。伝わんねえもんな。
うん、そう。子供わかんないし。言葉言われてもまだ理解できないし。
なんか、困ってんな。うちの親父、みたいな顔するもんな。
そう。なんでこいつずっとゆらゆらしてんのかな。まあ、外暗いけど、みたいな。そんな状態ですよ。私も散々、夜中の2時3時に抱っこして、家の中の廊下を行ったり来たりしながら、ひまわりの約束歌いましたよ、本当に。
そうですよね。
まあ、そんな時にですね。
うん。
その習慣化をさせるための何かっていうのを与えてあげると、うん、その一助になるんです。
パブロフの犬にするってことね。
あ、まあまさにそういうことなんですけど、
は
あ
は
あ、これを与えるとあなたは寝る時間なんだよというのを、
なるほどね。
まあ、何かこうね、与えてあげることによって寝かしつけるっていうのが、随分ね、助けになったりするんですよ。それは、生まれてすぐの時に限らず、
うんうん、
それから多分1歳2歳とか、寝る頃って、まあ寝かしつけってやっぱり結構ね、時間かかるんですよ。かかる人は。で、その時にも助けになる一つのツールとして、
うん、
これ何かっていうと、僕まあ生まれマレーシアなんですけど、
はい、
マレーシアとかではね、なんか、どうやらうちの親に聞いたところによるとよくやってるらしいんですが。
ほう。
あの、生まれたすぐ後に、枕をプレゼントするんですって。
枕をプレゼント？
はい。で、この枕をあげたらあなたは寝る時間なんだよっていうのを習慣化させるために枕を与えるんですって。
へー。
で、それがなんかどうやらなんか文化的にあるらしくて。
うんうん。
まあ僕も多分生まれた時に、親が作ってくれた枕で寝てたんですね。
ほう。
だからまあ確かに、あ、そう言われてみれば、まあその枕でよく寝てたなとか、写真見るとやっぱり同じ枕使ってんなみたいなのは確かにあったんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁ。
いや、それのね、まあ枕をプレゼントしてももちろんいいんですけど、それの発展版ですけど。
発展版枕ではなく？
枕は枕なんだけど、
お、
肌触りのいい抱き枕。
子供用で。
はい。これをおすすめするんですけど。うちの子に何を与えてるかっていうと、
お、
プレミアムネムネム抱き枕っていうのがあるんですよ。
プレミアムネムネム抱き枕。
はい。これ検索してくれるとわかるんですけど、動物の形をしてて、
お、
それが白熊だったり、犬だったり、タヌキだったり、いろんなパターンあるんですけど、
はいはい。
あの、横にこう、横たわって寝てる動物の、まあ、ぬいぐるみなんですよ。
なるほどね。いつものお前みたいな感じになるのね。
あ、そうそう。で、これね、また、これ、ほんと嘘みたいな話だと思うんだけど。
うん。
子供に、寝そうな子供に、目がパッチリしてる、
うん。
ぬいぐるみあげると、
うん。
そのぬいぐるみ起きてるから、
うん。
遊び始めちゃうんですよ。
なるほど。
これマジで。
意外と、そうかもしれないね。そうな気はする。
そう。でね、あの、なんか、ねんねんが徐々に分かってきたぐらいの子供だと、
うん、
そのぬいぐるみが目を閉じて寝ていると、ねんねっていうのが理解できるんですよ。
ほー。
だからこそ、このプレミアムネムネムの、この抱き枕っていうのは、すごく寝かしつけには、あの、結果的にだけど、すごく役に立ってる。
じゃあみんな寝てる顔してるってことだよね。
そう。目がつぶってる状態なんですよ。
みんなこう、やる気ねえ顔してるってことでしょ？
そう。で、だらーっとしてるの、体。
寝てますよ、私たち。
そうなんです。だから、ねんねってこう、じゃあ、クマさんねんねさせてあげてね、とか、ワンワンねんねさせてあげてねって言って、一緒にこう寝かしつけるみたいなこともできるし。
なるほど。
何よりもね。
うん。
これね、肌触りがいいんですよ。
お
ー。すごいの。あの、なんていうの？この肝でね。
は
あ、
は
あ、ほわ、なんか、ほわほわしてるみたいな。
ああ、なんか、ホネスとか使ってるんじゃないんだからみたいな感じになってくるな。
いや、まあ、そうなんだけど。でも、なんか、たまに毛布とかでもさ、あ、この毛のやつめちゃめちゃ肌触りいいなみたいなのあるじゃん。
そうだな。これはいいタオルケットやで。
あ、そうそう。それと同じ感じの素材でできてるんです。
意外と今治タオルって、肝部分硬いよねみたいな。水通し、あ、そうそう、したいなみたいなあれになる。
あるじゃん、
逆バンチョンってことだね。
そう。それよりももう全然いい。
へー。
めっちゃふわふわしてる。
ほえー。
ていう、このプレミアムネムダム抱き枕。大きいものと中くらいのものと小さいもの、3パターンあります。
なんだって？
で、ちっちゃいものだと本当にちっちゃいのね。
うん。
で、まあ本当に生まれたばかりの赤ちゃんとか、もし、渡すのであれば一番ちっちゃいやつでもいいかもしれないですけど、
うん。
まあ1歳2歳ぐらいだとね、ちょうど同じぐらいの、まあ背丈にはなるかもしれないんだけど、その中くらいのやつで、いいかな。で、もうちょっと大きいものになると、まあ、50センチぐらいあるやつがあるんですけど。
でけえ。
中くらいでね、確か30センチちょいぐらい。
30センチちょい。
うんうん。それぐらいの大きさのやつがあります。
まあ抱き枕だもんな。横に並べるって思ったらそんなサイズか。
そうですね。だからまあそういう、抱き枕ありますんで、ぜひそれも見ていただきたいなというふうに思いますけれども。
うん。
そのうちの子供が使ってるサイズ。
うん。
中くらいでね、1万いかないぐらいかな。
結構すんな。でもまあ。
あ、でも、違う違う。一番でかいので、1万ぐらいだ。
一番でかいので
中くらいで、3000円ぐらい。
うん。
そうだね。
そうか。
それぐらいの価格帯ですので。
まあ。
まあでも、寝かしつけ。
3パターンか、サイズ悩むな。
これ寝かしつけでね、これ与えると、その習慣化がつけられるって思うと、3000円ぐらいだったら出してもいいかなってなるね。
まあね。言うても3000円だもんね。1万円は確かに、うーんってちょっとなるけど、まあ3000円だったら別になってるな。
そうね。だから、まあうちの子はだからちょっと眠くなるときに、この、うち、ワンワンなんですけど、
はい、
犬のやつなんですけど、
うん。
ワンワンをこう、はい、ワンワンだよって、ワンワンねんねしてるよって渡すと、こうギュって抱きしめて、
うん。
二人でコロンってするんですよ。
なるほど。
まあ、可愛くてね、その姿が。で、それで、まあ、いい時にはそのまますぐ寝てくれるんで。
へ
ー。すごくいいですよ。
なるほどね。
寝るタイミングの習慣化の一つのツールとして、この肌触りのいい抱き枕っていうところもね、考えてみてはいただかな、というところで、今日三つ商品紹介してきましたけどね。
うん。
まあ、今日せっかく商品紹介したので、
うん、
このうちの何かお子さんが生まれた、そのお祝いにね、
うん
送りつけますんで。
いらない、
送りつけますんでね。
いらないよ。
受け取ってくださいね。ということで、今日は、赤ちゃんが生まれて役に立った商品セレクションでございました。
うん。
流行り物通信簿は、パーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は、面白みを優先するあまり、誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。はい、エンディングです。
うん。
小江さんなんかこうプレゼントしようとするといつもいらないって言うから
な。うん、いらない。なんか貸し借りとかいらない。
貸し借りじゃないじゃん。なんで、小江さん、別に貸しとか思わなくていいんだけど、普通にプレゼントさせてくれ。何その貸し借り文化やめよう。
人から物をもらいたくないってね。
いや、まあ。
マインドがあるよね。
わかるけどね。俺も基本的にそっち側の人間だから。別にプレゼントするのはいいんだけど、もらうのは堅くなに嫌だっていうの何かしらあるんで、
ね。僕も全く一緒だね。
そうそう。別にこっちは気使わないからさ、送る分には。これ本当にいいからって。まあ、よちよち父もそのスタンスで送ってると思うんだけど。そう、もらうとね、返さなきゃいけないっていう、なんか変な意識出ちゃうわけですね。
うん。
まあだからでも子供生まれるとね、だいたいなんかもらったりあげたりっていうのが起きますから。
そうなんだよな。それが、まあ、僕はまだいいんだけどね。
うん。
梅さんの場合は気にするからな。
まあ、そうなんだよね。
それがちょっと、かわいそうだなって思うんだよね。
あ、そうね。だからもう言っといて、奥さんに。あ、奥さんこの番組聞いてんだっけ？
聞いてない、聞いてない。
あ、もう聞いてないの？もう
全然聞いてないよ。
あ、そう。じゃあ、もし僕がなんか送っても気にしないでって言っといて。
またって。どうせって。うがきアナの写真集なんでしょみたいなこと言われちゃうから。
うがきアナは写真集絶対出さないんだって。
そうなんだ。
ちょっとそれはそれショックなんだけどさ。それの話もね、写真集のところちょっとしたかったんですけど、まあ今日はちょっと赤ちゃんのね、おすすめの商品紹介させていただきましたけれども。
うん、
ぜひ、これはね、皆さんが、子育てもしされてる方で、
う
あとはね、例えば、おいっ子めいっ子に買ってあげた商品でこれ喜んでもらいましたみたいなことがあれば、
うん。
ぜひお便りで送っていただきたいと思いますんで、
うん。
これ良かったよっていうのを、まあ、このね、3ヶ月に限らず、どんどん送っていただきたいなというふうに思いますよ。
なるほどね。お願いしますね。
その時は子育てっていう項目を選んでね、送ってくださいの。
そうだね。
はい。ということで、お便りは番組ホームページのお便りフォームからお送りいただければと思います。
うん。
番組ホームページはハリモン通信部で検索するとアクセスいただけます。また、ツイッターをご利用の方は、ハッシュタグハヤツを使ったツイートも募集中です。皆さんからのメッセージ、お待ちしております。
うん。
そんなわけで、ハリモン通信部第47回は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お相手は私、ホネストと、
コヘイでした。
それでは皆さん次回まで。ごきげんよう。さようなら。
また来週。